ミスティック車旅、キャンピングカーの製造販売の総合メーカー MIS ミスティックの本社工場にやってきております。有限会社ミスティックプランニングの代表取締役社長佐藤正史さんに今回もお話を伺っていきます。佐藤社長、今回もよろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて、7月11日と12日に東京ビッグサイトで開催されました東京キャンピングカーショー2026の感想をまずは教えていただきたいんですが、
はい、お客さんだいぶ入っていただきましてですね、
はい、
まだまだ初めて見るっていう方もいらっしゃってですね、ただやっぱりどうしてもその小さめでまあ、コンパクトですね、はい、コンパクトで価格的にも乗用車的のくらいのやつが、うん、まあ、ご希望一番多いんだろうなって感じはしましたですね。
やはりこう来られてる方が東京近郊の方という感じなので、そういうなんて言うんでしょう、駐車場事情みたいなところもあるんでしょうかね。
やると思いますね、
うん、
1月にやる一番 年で大きい、はい、幕張の時は大きめの方のご希望も結構多いんですけど、うん、やはり東京っていう、まあ、土地柄なのか、その今おっしゃったね、はい、駐車場問題とかっていうことはあるんだろうなってのは特に思いますね、
はい。そんな中でミスティックはどんな車両を出されたんでしょうか。
ですね、まあ、軽キャンパーはミニポップフライヤーですね、はい。で、あと、まあ、軽ベースのっていうことでいくとリジストロ、
うん、
で、まあ、もうちょっとベース車がだいぶ心細いんですけど、
はい、
リジストロアウルも一応展示しましたですけどね。
うん、やはりその軽キャンって言いますか、リジストロ系っていうのはもう皆さんの注目はやっぱり、お、内装違うねみたいな感じがありましたか。
まあ、いろいろ今は、まあ、同種のね、まあ、大きさ一緒ぐらいのは増えてきてはいるんですけどね、
はい。
まあ長くこうやらせていただいて、こうどんどんどんどんこう熟成をしてますんで、うん、まあ、その辺をこう見ていただけてっていう方も増えてますね、うん。やはり同じ系でも、はい、いろいろ、まあ、乗車もありますよね。じっくり作ってあるものもあれば、こうパッと でっていうところもあるので、はい、まあ、その辺を含めて研究されてる方はまあそれなりに多いですよね、
う
ん。
そういう意味では本当に軽キャンっていう、もう一括りにしてしまいますけども、単純に本当に車中泊、簡単な車中泊だけっていうものと、もうがっつりちゃんとキャンプができますよみたいなところで、本当ちょっと二極化してるような感じもするような気がするんですが。
そうですね、どうしてもこう初めてっていうと、まあ、軽バンをこう見る方は実は多いんですよ。
ベースで、
ベースで、ですね、で軽バンで、はい、まあ、お一人なのかご夫婦とかね、はい、まあ、パートナーの方かっていう感じでっていうイメージからスタートして、うん、でどうしてもまず初めての方って荷物を一切積まないで寝ることだけ考えるんですよ。実際、まあ、聞くお話するときに、荷物どのくらい持ってかれます、うん、ってキャンプ道具多いですか、うん、とか、あとペットいますとかって話していくと、はい、寝る面積なくなっちゃうねみたいな話は実際あるんですよね。
置き場所がないですもんね、実際、はい。
まあ、そこをちょっと考慮いただいて、車種選択いただいたらいいんじゃないですかって話はこうするんですけどね、
はい。この辺りっていうのは実際は本当に展示されてる車両っていうのは、まあ、ある意味では空の状態、
まあ、何にもないですよ、ね。確かにもうその空間でだだっ広くてそのまま寝れるって感じなんで、はい、ただ現実問題ね、旅行行けば着替えもあるし、
はい、
でちょっと椅子も持ってったり、外で置くねテーブルなんかとか、あと、まあ、簡単な料理の、
はい、
鍋とかそういうのも持ってきますんで、
はい、
まあ、ちょっとその辺は考慮いただいてからじゃないと、後々ちょっと違ったかなみたいなことになっちゃうんで、うん、ご検討いただいた方がいいですよね、そこはね。
ですからちょっと寝るだけだから、クーラー、大丈夫ですとかって言ってしまうと、この暑さですからね。
そうなんですよ。で今日もちょっとね、午前中に納車 したお客さんとも話したんですけど、
はい、
やっぱ皆さんこう同じ道を歩むんですけど、
うん、
最初はちょっとこうポータブルの小さいのでっていうね、
行きますよみたいな感じで、
そうなんです。でただそれだと本当顔の目の前だけなんですよ。でそれで結局電気の問題もあるじゃないですか、
はい。
でまあ、最初は皆さんポタ電を買うんですけど、
はい、
でポタ電も当然長時間使えるものは大きくて、でコンパクトのものはその短時間で、そういうこと考えてこうだんだんだんだんこうあれ買ったりこれ買ったりこれ誰かにあげちゃったりみたいなのが あるんですけど、で結局最後は固定式みんな行くんですよね。で固定式って確かに全部セットで行くと100万ぐらいかかっちゃう場合があるんですけど、でもその前に使ったお金って結構なんで
同じぐらいになっちゃう
同じなんですよ。だから初めからねやられたらと思う。でもただなかなかいきなりね、
うん、
車買っていきなりそのクーラーとバッテリーとか走行充電 の, そのシステムだけで100万使うっていうのはなかなかちょっと勇気いりますんでね。
いやもうキャンピングカー乗りとしてはでしかも私古いのでクーラーがついていない車に乗っている私としては、
あ実際使ったあれ渡したのどうでした？
社長にもらったやつは使っておりますよ。いいんですけれども、もともとついてないやつじゃないですか、そうするといつこれを使うんだとかってそういうタイミングとか非常に難しくなるわけですよ。
であれですよね、この持っていくとき持っていかないときとか で毎回持ち込むのこれめんどくせえなとかって思うんですよね。
俗に言う先ほど言いました置き場所です。
排気もね、はい、毎回しなきゃいけないしで水も出るから、はい、ホースもしなきゃいけない。私1台そのパターンでエコフローっていうののクーラーやってますけど、はい、だから1人だったらまあまあねそのスペース占有するのはいいんですけど、
はい、
まあね例えば家内で行くとかっていうのちょっと邪魔だよねっていう話になりますよね。
ですからやっぱり今からですねキャンピングカー本当に欲しいななんて思ってる方は自分のそのなんて言うんでしょう、こうどっかに例えば1泊とか2泊とかもいいんですがこれぐらいの荷物が必要だなということを頭の中で想定した上で車両選択、このあたりも大事ですよね。
大事ですね。いやただその夏はもうほぼ最近買っていただける方は 100% クーラー付けなんですよ、
はい。
多分夜寝るとき高速のパーキングとかだったらエンジンかけてても、まあ、よくはないですけど悪いってわけでもないから、やはり
生命の危険が生じているっていうときだと仕方がないからエンジンかけるかっていうところありますけどね、
は
い、
回せかけますね。
でもやはり基本的にはまあエンジンを止めてっていうのが、まあ、
そうですね、
まあセオリーと言いますか、まあ、マナーっていうところもありますから、う
ん、もちろん止めておいた方が絶対いいと思いますし、はい、で余計そのマフラーにこう水に余計に、ね、溜まったりするんで、まあ、だからそこを、ね、どううまく使うかっていうことでしょうね。
現在猛暑でございますのでクーラーは必須でございますので
危ないですよ、本当危ない、はい。
さあそして会場ではですね自治体のキャンピングカー導入をテーマにキャンピングカーシンポジウムを開催されましたが、このあたり自治体がキャンピングカーを導入することについてそのメリットや課題なども教えていただきたいんですが、
はい。山梨ではまだ防災協定は中央市さんがやってくれたんですけど、はい、まだその国務長官たち の, その、お考えの中に、まあ、防災対策としてキャンピングカーを置いておくっていうのはまだ多分そこまで行ってないっていうところは多いんですけど、
はい、
まあ、全国的に見てもこうポツポツ今回のシンポジウムに出てきた、大垣市かな、
うん、
とかあと九州の方ですね、
はい、
とかは導入されて、うん、ただ一番の問題は日頃をどうするかっていう問題なんですよ、うん、日頃をただ置いとくのじゃもったいないだろうっていうことで、はい、どのようにまあ、活用していくか、例えばこうイベントに使っていくとか、はい、いろいろこうあるんですけどね、その辺 の, その、まあ、ご検討がまだまだもう少しかなっていう感じはしましたんですけどね。
市長用のねとか送迎用のあれでもいいんじゃないかなと僕らが思っちゃうんですけどね。
目立ってね、あ市長さん走ってるみたいなね。
しかも何かあった時にね、市長ちょっとの間だけ10分間だけお休みになれますとかっていうね、ベッド対応大丈夫ですよとかスタッフが対応スタッフも寝れますとかっていう何かあったらそこが指示系統の基地にもなりますからね。
そうですね、まあなんかこう例えば消防とか警察でもこう指揮者みたいなのがありますんでね、はいはい、だからそれ に, こうに似た形でいろいろなことにこう活用できていけばよりいいんでしょうけどね。
なるほど、
はい。
さあというわけで夏休みになりますが、車中泊でさまざまな場所をお出かけされる方も多いと思うんですが、キャンピングカーオーナーそれから車中泊ファンにとって旅の利便性を左右する最重要インフラともいえるのが RV パークです。今や全国で650箇所を目前に控える規模と拡大しているとも報じられているんですが、そんな中今月一般社団法人日本 RV 協会が株式会社ローソンおよびグローリー株式会社の3社と連携をしまして、千葉県内のコンビニエンスストアローソンで進めている店舗駐車場を活用した車中泊施設 RV パークの実証実験を埼玉県、静岡県、愛知県へ拡大し、およそ30店舗規模で展開をし始めたと発表されました。このコンビニ RV パークについてそのメリットや課題などを教えていただけますか。
はい、このコンビニの RV パークにおきましても、ゴミのですね、
はい、
拾っていただけるってことと、あと外部電源が取れ、
はい、
最初 の, そ の, しあの実証実験の時に電気取れてましたんでね、
うん、
それはまあその辺は引き続きっていうことで、
はい、
まあ、一番のメリットは目が覚めてご飯食べたいって言ったら目の前にある。
そうですよ、ね、
で別に例えばローソンは電子レンジがこう別でありますんでね、うん、温めたければ温められる、
はい、
でトイレももちろん貸していただける、はい、なかなかねそのお店の中にそのパジャマで行くっていうのはちょっと無理なんでそこだけはちょっとお気をつけていただきたいと思いますけど、はい、山梨がねまだなんで、まあ、早く山梨にまで来るといいなってのは思ってますけどね。
女性とかお子さんとか車中泊の初心者の方にとってはあそこのコンビニで泊まれるようなんてのはちょっと安心感ありますよね。
明るいですからね、
はい、
その点は、まあ、安心安全にこうお泊まりいただけるのかなっていうのは思いますけどね。
これからとなりますとこの、コンビニ RV パーク増えていきそうですかね。
いろいろね他のコンビニさんにも私も当たったことはあるんですけど、
はいはい、
まあ、今のところローソンが積極的にやっていただいてるんで、
はい、
まあ、その使わせていただく立場からしても、まあ、使う方に当然メリットを享受していただかないといけないし、はい、私たちは当然すごいメリットがあるので、
はい、
まあ、そこをうまくこう底上げできて、うん、まあ、実際問題、夜は売り上げも、ね、きっと少ないので、はいはい、まあ、その点でもちょっと回収の方にも役に立ったなと思ってますんで、うん、これからどんどんどんどん増えて、行くだろうし行ってほしいですね。
そうですよね、はい、行ってその先ほど社長がおっしゃってたみたいに、まあ、本当に、朝ごはんとかっていうのをもう本当に配送したてのものっていうのをまた買って温めて食べることもできて、まあ、利便性は本当に強いですよね。
いいと思うんですけどね。
その安心っていうところでいきますと従来の RV パークの場合、まあ、常駐でどなたかいらっしゃる場所もあったりもしますが基本的には夜、まあ、管理人さんがいらっしゃらないパターンも多いじゃないですか。ということはこのコンビニ RV パークの場合はスタッフさん絶対いますんでねってことですよね。
で、まあ、そのスタッフさんが、まあ、もちろんアルバイトさんとかその辺の、その RV パークに対するその認識はまだまだこれからではあるんですけど、はい、まあ、その辺がこう馴染みがどんどん増えていって当たり前になればよりもっとこう、ね、迅速にいろいろなことができると思うんで、
はい、
いいことばっかなんですけどね正直言って、はい、
ぜひ皆さん方もこのあたりをご期待をいただきたいと思います。さあ8月以降参加出展される予定のイベントは何かありますでしょうか。
はい、ですね、まあ、秋の展示会なんで、
はい、
また名古屋大阪、福岡、まあ、ここは確実に行くと思うんですが、はい、その他に関してはまあ、ちょっと状況を見ながら決めていこうかなと思っております。
8月29、30には北海道キャンピングカーアウトドアショーがありますがそちらは社長は
これがね悩んだんですよで北海道 の販売店の社長は鳩君来いよと、
はい、
でリリストラウロをまた展示しろよっていう。
なるほど。
でも社長車がって言ったまあそれはあるけどねって言ってちょっと別の秋田 の販売店さんの社長から鳩君大曲の花火大会どうだいちょっとじゃあ俺 のちょっと敷地があるからそこで絶景だぞとかいいなと思いまして決定
ちょっと整理します、ね、それキャンピングカーショーじゃないですよね。大曲がりで
大曲がりの花火大会ですねやっぱ人生をねやっぱり大曲がりはこう目の前で見ないと。
なるほど、お客様にもねこうキャンピングカー乗ってるとキャンピングカーに泊まりながら大曲がりの花火大会、見れますよなんてことをねお伝えする可能性もあるからですよね
っていうのを映像で見ましたってなくて実物でその炎症とかですか匂いを嗅ぎながらこう、まあ、ちょっとお酒でもいただきながらこうキャンパーの中から見るというのがね体験しないとねお客さんにお話できませんからね。
でも実際に大曲りの花火大会ってキャンピングカーで見に行ってる方多いですよね本当に。
ですね、なんかそこの社長、うん、まあ、車旅クラブが、はい、公園で、ちょっと敷地を確保したらしくて、
はい、
300何十台はもうすぐ埋まっちゃったみたいですね。
そうですよね、やはりこう自分が旅をするときに一つの目標地点としてそういうお祭りとか花火大会とかってところにキャンピングカーがちゃんと泊まれる場所があってってなるとみんなじゃあいいじゃんみたいな感じありますよね。
だからまあ私もソーラーパネルを積んでリチウムは積んでるんですけど、
はい、
やっぱりもうちょっとポータブル電源でも少しやっぱ念のために持っていかなきゃなとかっていう、思ってますけどね。一応外部電源もらえるらしいんですけど、
はい、
という、まあ、ワクワクしながら考えてますけどね
最後に夏休みに車中泊を予定されている方に佐藤社長からメッセージをお願いしたいんですが、
はい、毎年この季節はね、まあ、どうしてもそのタイヤ問題が出る、まあ、だいぶカムロードなんかもねこうダブルタイヤになってからその話も減ってきてはいるんですけどまだまだシングルの方もいらっしゃるし、うん、ダブルだから絶対とかわけじゃないですからいつも言ってるんですけど4年以上は使わないでいただきたいと。 キャンピングカーのタイヤは4年までで交換をしていただきたいと、決して山があるからいいとかっていうことではなくて、どうしてもその劣化とかしますんでね、
はい、
4年を過ぎたら交換、あとはまあ水もね、同じタンクにずっとその動かし水の中を動かしもせず入れときますとね、雑菌と出ますんで、まあ、その辺も気をつけていただいて、まあ、基本的なその生活をいつもしているような感じのフレッシュさで全て行っていただきたいと思いますですね、
はい、次回は8月の29日の放送となります。次回では大盛りの話は一切聞かず
そうですね、
いえ大曲がりの話もお伺いしたいと思います。
でもあれなんですよ、
はい、
大曲がりは8月29日現地入りなんです。
あ、じゃあ9月に
9
月に聞かない、はい、
できますね。
またいろんなお話をお伺いしたいと思います、はい、次回は8月29日の放送となります。来月もよろしくお願いします。
ありがとうございました。